イエス様の右左につくっていうのは求めていることが分かっていないのが問題なのであって、それを求めるのは問題なんでないんだと、同じようであっていいんだと。ただ自分の努力によってではない、聖霊によって私たちはキリストと同じように似姿にされると確かに約束されている。使えるためにイエス様が罪を拭い取ってくださったように、その悲しみやいろんなものを私たちは拭い取る、その働きをイエス様のように、そこにイエス様がおられるかのように用いられることが聖霊によってできる。救いを必要としているところの人に隣に立つときに、そのようにあれと、そこにイエス様がおられるかのようにあれと。その鍵は私たちが願うかどうかではないか。ついつい願うことができなくなるんですね。ああ無理だと。あるいは願ったとして、そこにイエス様がおられるということを抜きにして、自分でなんとかと、どっちでもない。私がそうであるように、イエス様がそこにおられるように、そうありなさい、主がおられるならそのことを主はなしてくださる。そしてそこに命が注がれる。ただただ一つ一つの計画をし、人がたくさん来、その中の誰かが教会につながって、そうした働きを、確かに大事ですが、そこに全部イエス様がおられて、この計画をなすっていうことに、誰か主によって心動かされこのところに来、でもそこでもし教会にやってきても誰とも出会わないなら、どうしてその人がイエス様のことを知ることができるか。誰かがそこにいて、よく来てくださいましたねと、教会の人ってこうなのか、それがイエス様との出会いのきっかけになる。一人一人が死の命がそこで何が起こるか分からないけども、死を起こしてくださると信じて、一つ一つの計画を大切に、まあ自分がそこにもし携われないとしても、あそこで奉仕してくいただく丸々さん姉妹、丸々兄弟、主が共にいてくださって、そうして主の命を一人でも多くの方に伝えることができるようにと願うんです。10年ほど前になるんですけども、日曜日の朝に10秒抱えたご主人を自宅で看病していた信徒の方から電話があって、ご主人の容態が悪化したために礼拝を休ませていただきますという電話だったんです。さすがに礼拝前に訪問することはできなくて、お祈りをしていますと返事をして、電話を切ったんですね。でそして12時過ぎ礼拝が終わりまして、そのご自宅に電話を入れましたら、消去死状態ですと、少し落ち着いていますという返事をいただいたので、安心して、じゃあ今からお伺いしても大丈夫でしょうかと、お伝えしましたら、先生お忙しいのに大丈夫ですかと、決して社交辞令ではなくて、実はその日もう午後の3時から教区のバイブルキャンプの集会があったんです。で当時も私はバイブルキャンプ委員長だったんです。その教区で行かなければいけない。今12時過ぎ、出れるのが12時半、移動にだいたい1時間半はかかる。でそうやってパッと計算して、1時間でそこの自宅に行く、そのことを考えたら大体訪問30分、大丈夫ですよと。 30分程度なら時間取れますからと。まあもし30分以上かかったとしたら、誰か連絡を入れたらなんとかなるでしょうと。それで集会に行く準備と、そして式文を入れて、訪ねていきました。そのご主人と私は聖書の学びってしたことはないんです。ですがたびたび訪ねてお祈りをすることありましたし、また信徒の方々がよく訪ねてくださって交わりをし、賛美をし、また祈る。何よりもその息子さんは実は若くして天に召されたんですけども、まあ、信仰を持って、まあ、それが一番の実はきっかけだったんですね。息子さんが病を抱えていて、でもその中で奥さんと一緒に洗礼を受けて、そして天国に行く。もちろんその葬儀にご主人は出席されました、まあ、その時まだ私はそこの教会に赴任していなかったんで様子は知らないんですけども、福音を聞いておられる。ですのでご主人のところに訪ねて行って、奥様が、まあ、迎えてくれて第一声として、先生、主人は洗礼を受けてませんけども、キリスト教式で葬儀をしていただくことはできますかと言われたんで、もちろん洗礼を受けてない方の葬儀でも喜んでキリスト教式でさせていただくんですが、この場合はちょっと待ってくださいと言ったんです。ご主人のところに行きまして、手をぐっと握って、ご主人、もし聞こえているんなら手を握り返していただけますかって言ったら、まあ、手をぐっと握り返してくれたんで、聞こえてると、聞こえてるようですとお伝えして、そしてこうご質問したんです。あなたはイエス・キリストが罪から救うために十字架にかかってくださった、信じますかって言ったら握り返してくれたんです。それで最後の質問をしました。あなたは罪の許しと天国の、その約束を表すその印として今から洗礼を受けられますか。ところが握り返されないんです。私はちょっと後悔したんですね。あ、力がなくなってしまったんだと。質問一回余分にしてしまったかな、最初に聞こえますかという質問しなかったらよかったかなと 思いつつ、手を握る力がないんだったらまぶたを動かすことはできますか。でも私の後悔はしなくてよかった後悔だったのを後で知りました。これは神様の尊いご計画だったんです。最初に主人は洗礼を受けていませんが、キリスト教式の葬儀でお願いできませんか。これが奥さんの精一杯の願いだったんですけども、その奥様にイエス様に願う願いが与えられたんです。あなた、天国にいる息子に会いに行こう、一緒に天国行こう。主人はもう救われないという願うことのできないその状態からイエス様に命を願う、その思いが奥様に与えられて、そしてその信仰によってご主人にも力が与えられて、さらには手を握るっていうだけだったら私しかわからないんですよね、よく考えたら。でもまぶたを閉じるというその信仰告白によってはっきり奥様にご主人がイエス様を受け入れたということが明らかにされた。先生、まぶたが動きました。確かに動きました。では洗礼式をいたしましょう。洗礼式終わってお祈りして、では集会があるのですみませんがこれで失礼しますと言って出たときに、まあ、きっかり30分だったんですよ。そして教区の集会が終わって帰ってきましたら、夜主人が静かに召されました。先生、本当にありがとうございました。 ご主人を送り、まあ、先に息子を送って一人暮らしになるというその寂しさを、主人が天国に行った、それにはるかに勝る喜びで甘やかされて、奥様は支えられ、信仰の絶えぬ信徒へとなっていかれました。命を願う、命を表すものになることを願う、そのことによって命の喜びに満たされるものになっていったんです。同じようであれ、偉くなりたい、大きくなる、イエス様がそうしてくださる、本当にその働きに仕えるということはなんと素晴らしいことか、お一人お一人がこのことを信じていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、多くの人がまだ本当の命を知らない、あなたの十字架を知らないで生きています。何を願うか、本当にあちらこちらに願いを立て、また自分の力を頼り、重荷を負って苦労している多くの方がいます。どうぞしよう、その方々が命を願うことができる、その道があることを知ることができるように、すでに知っている私たちをどうも用いてくださり、使わせてくださり、命を伝える働き、命の道へと共に歩む、その素晴らしい歩みへと私たちを用いて導いてください。このあと持たれる総会の中で行われる全ての計画のうちに、主よ、あなたの命が表されますように、一人一人が大きく用いられますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。